2024年10月27日、ただいまから降誕前節第9主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、聞けヤコブの家よ、またイスラエルの家のすべての残りの者よ、母の胎を出た時から私に担われている者たちよ、腹を出た時から私に運ばれている者たちよ、あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪に白髪になるまで私は背負う。私が作った。私が担おう。私が背負って救い出そう。アーメン。
アーメン。
賛美歌15番。
Oh,
ります。天地万物を作られ、今も後も支配なさる父なる神様、あなたはご自分が作られた一つ一つを忘れることなく、すべて覚えておられ、愛していてくださいます。その愛の中に私たちもあることを信じて感謝をいたします。しかし私たちは、作り主であるあなたをすぐに忘れてしまいます。自分の力で生きてきたと思い込んでしまいます。自分の主が自分であると思い込んでしまいます。それゆえ、身勝手に生きてしまい、あなたにも周囲の者にも迷惑をかけてしまいます。あなたは作られたものを支え、必要なものを与えることによって支配されています。しかし、あなたが与えてくださるものを私たちはすべて感謝して受け取っているのではありません。あなたが与えてくださる恵みは私たちにとって必ずしも喜ばしいものではない時があります。あなたは私たちに試練もお与えになります。それによって私たちを訓練したり、傲慢になっている時に謙虚になるように促したり、罪に気づかせて悔い改めに導いたりしてくださいます。しかし私たちはあなたからいただく試練を拒もうとします。自分を正当化し、あなたを憎んでしまいます。これらの背きによって、あなたを悲しませていることを、見前に懺悔いたします。どうか、十字架で、私たちの身代わりに死んでくださった、御子イエス様によってお許しください。天地創造の主であるあなたと、その愛と恵みを少しでも悟ることができるように、聖霊によって私たちに知恵を与えてください。今日も聖霊の照らしの光の中で聖書を読むことができますように、そこからあなたの御言葉を聞き取ることができますように、礼拝後、教会学校の主催で、蟹山においてお楽しみ会が行われます。調布の小さな山にも、天地創造の主が作ってくださった豊かな自然があります。その恵まれた自然の中で、楽しく、仲良く、安全に時を過ごし、あなたをあがめることができますように。また今日は衆議院議員選挙が行われます。この国の政治がどうか少しでもあなたの御心にかなうものになりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は旧約聖書箴言8章22節から31節、新約聖書ヨハネの黙示録21章1節から4節です。はじめに旧約聖書箴言8章22節から31節、旧約聖書984ページ下の段です。箴言8章22節、主はその道の初めに 私を作った。いにしえの御業の始まりとして、とこしえより私は建てられていた。大所より地の始まりから。まだ深淵もないとき、私は生み出されていた。大いなる原初の水の源もまだないときに、山々もまだ据えられず、丘もないとき、私は生み出されていた。神がまだ地も野も、この世界の塵の先駆けさえも作っていなかったとき、神が天を確かなものとしたとき、私はそこにいた。神が深淵の上に早急を定めたとき、神が上にある雲を固めたとき、深淵の源に勢いを与えたとき、この原初の海に境界を定め、水が岸を越えないようにして地のもといを定めたときに、私は神の傍らで腕を振るうものとなり、日々神を喜ばせ、いつの時も見舞いに楽しむものとなった。神の作られたこの地、この世界で楽しみ、人の子らを喜ばせた。次に、新約聖書ヨハネの黙示録21章1節から4節です。新約聖書464ページ下の段です。ヨハネの黙示録21章1節。また私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私は聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために装った花嫁のように支度を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。そして私は王座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となり、目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも嘆きも痛みもない。最初のものが過ぎ去ったからである。子供説教。
皆さんハレルヤ、はい、子供さんが今日は来てくれるかな、前に来れるかな、いらっしゃいいらっしゃい、あー嬉しいな、来てくれた、いやー、あー来てる来てる来てる来てる、はい、嬉しいな、はい、じゃあハレルヤ、大きい子供もいます。はい、ハレルヤ。
ハレルヤ。
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 拍手が来ちゃう。ね、素晴らしい。それじゃあせっかく座ってもらって申し訳ないけど、立って平和の挨拶を交わしましょう。はい、シャローン。はい、シャローン。
シャローン。
はい、シャローン。はい、シャローン。はい、シャローン。主の平和。はい、主の平和。はい、シャローン。はい、どうぞおかけください。さあ、ちょっとあれ見えるかな、ここの教会でもね、みんなでやってるよ、ね、ご挨拶いいね、よっしゃ。じゃあ今日は ね映画館みたいだ ね、そう、これ面白いね、なんかね、これなんだと思う、これ何、
木、
そう、木が生えてる、これは何、そう、聖書から木が生えてる、おかしいね、なんだろうね、はい、ニョキニョキっとね木が生えてきてるね、そう、創世記っていうねお話が聖書の一番初めに あって、世界が作られたっていう話聞いたことある？
はい、聞いたことあります。
神様がこの世界を作られたんだって、どう思う？
すごい
すごいと思うね。そうだね、神様あなたも作ってくれたっていう話、今日教会学校でも聞いた ね。あなた神様に作られたんだ、嬉しい嬉しい、よかったよかった、はい。それじゃあね、そういうお話なんです。さあ見てみましょう。はじめに神は天地を創造された。 まだ真っ暗ですね。地は混沌とし、闇が深淵の表にあり、何にもない世界ね。でも神の霊が水の表を動いていた。神様の霊、聖霊がおられたんだね。神は言われた。まだ何にもないんだよ。光あれ。真っ暗ねところから明るい光ができました。あ、綺麗だね。あ、指。こうして光があった。これ誰の指？よね、誰の指？
神様。
神様の指。どう思う？
神様
の指。
そうね、はい。神様の指で作られるのかな。神は光を見てよしとされた。ああ、よくできた。第一の日に、一日目、神様が光を作られたらね、自動的に闇ができるでしょ、ね、暗かったからね。光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。こうやって時間ができていくんですね。毎日できていくんですね。そう。第二の日、水と空が分かたれ、神は大空を天と呼ばれた。そうですね。水と空を、今までごちゃごちゃだったんだって。なんか、そんな世界分かる？
あんまり分かんない。
でもほら、霧の中とかだったらそんな感じにはしない？もうすごい濃い霧の中とかね。なんか暗いけど、なんか雲に包まれて水気がすごくあってさ、空気も一緒にあってさ、そういう世界だよね。でもそれが分かれてすっきりして、ね、空ができるの。お空、ね、綺麗な空が今日は見えたね。よかったね。はい、そうです。そして水のあるところと乾いたところ、ね、地面ができたんですね、はい、第三の日。そして地には草が、乾いたところができたからさ、草ができる、ね、そして草だけじゃなくて木もできる。そして果物が取れるようになるんですね。いいですね。第四の日、神は太陽と月と星を作ってくださった。太陽が昼に輝いて、そして夜は月が出て、また星が見えます。ね、綺麗な世界ができるわけですね。第五の日、あ、お魚だ。ね、生き物が出てきました。魚が出てきた。そして鳥が空を飛ぶようになりました。神は祝福して言われた。埋めよ、増えよ。海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。祝福されて、さまざまな動物たちが、ね、楽しそうに仲良く暮らしています。もうここではね、もうライオンが襲ったりしないんだよね。神様の国はみんな平和なんですって。いいね、仲良くしてます。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。他の動物とはちょっと違うんです。人間は特別なんですね。人間はどんなところが特別ですか？
言葉を喋れる。
そうだね。人間の特別なところ他に？
他に、特別なところ。
うん。ね、難しいよね。人間って何か特別だよね。でもね、
他の動物とちょっと違うよね。なんか お金使ってね買い物したりとかもするしね。なんかね、そうね、主なる神は土の塵で人を形作り、土の塵だってね。あなたは何でできているのかななんて考えた時、僕は土の塵ですなんてね、なんかそんなんでいいのかなって思っちゃうんだけど、でもそうなのよ。人間ってね、死んだらね土の塵になっちゃうよね、うん、そしてそれだけでは生きられません。その花に神様の命の息、これは霊ともね言えるわけですね。霊を吹き込まれた、精霊を吹き込んでいただいて、人間はこうして生きるものとなりました。ああよかったね、こうやって人間できた。まだね、すっぱだかですね、服も着ていません。でも恥ずかしくないんです。だって神様に似せて作られた体だからですね。神はエデンに園を設け、エデンの園っていうね素敵なところに住まわせていただきました。たくさんの果物がなっています、ね、おいしい果物食べ放題、素晴らしいですね。そしてその園の真ん中には命の木と善悪の知識の木が生えていました。命の木は、ね、木の実を食べていいんです。でも善悪の知識の木の実は食べていいかどうか。
ダメ。
なんか分かってんだね。そうなんです。ダメって言われたんですってね。神は命じて言われた。すべての木から取って食べなさい。でも善悪の知識の木からは決して食べてはならない。そう言われたら食べる食べない。素晴らしいね、素晴らしい。食べちゃダメよって言われたものは食べない。
だよね。
子供でもできることですよね。そうなんです。食べない。だって死んじゃうんだから。危険ですよ。ね。食べちゃいけないんですね。でも美味しそうに見えるな。食べちゃいけないと言われれば、ますます美味しそうに見えちゃうな。食べたくなってくるな。はい。人間は特別でした。なんでかっていうと、このね、動物たちの名前もつけることができるんだって。カラスはカラスにしようって言ったらカラスかね、カラス。ヒョウはなんて鳴くんですか。
ボツアンとクワクワ
クワクワって鳴くな面白いね。ヒョウがクワクワって鳴いたら面白いよね。クマ、あ、みんな仲良しだね。仲良しだ、ほら2匹ずついてね、名前をつけることができるんだってね、うん、そうなんですよ、ね、うちの、ね、ウサギもね、来た時に名前をつけたんですよね。飼い主だからパールって、ね、名前をつけたんですね。でも名前をつけた以上は責任があるんです。大事に守らなきゃいけないですよね。人が一人でいるのは良くない。ふさわしいパートナーを作ろう。お友達必要だよね。うん。神は人を深い眠りに落とされ、あばら骨の一部を抜き取り、その骨で女を作り上げられた。ああ、こうやって男の人と女の人ができたんだ。そして、愛し合って仲良く協力し合って神様に仕えていく。それが人間とされたわけですよね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、ね、神様はそんな人間も含めてね、祝福してください、幸せになりなさいってね言ってくださった。その世界はとても素晴らしかったんだって。こうやって世界が完成して、第七の日に神様は安息なさいました。そのね、神様ありがとうっていう日が安息の日です。そしてその日は今日曜日になって、みんなでね、神様ありがとうって集まって礼拝してるんですね。はい、ここから光ができてね、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目とね流れていくということで、1週間で世界ができたっていうお話でした。ね、1週間で世界ができたっていう、どうですかそれ。
う すごい。
すごいね。はい、そうだよね。
何がすごい？
めちゃくちゃ早い。
めちゃくちゃ早いね。そうだよね。めちゃくちゃ早くていいんですね。
いいんですね。はい。
そうですよね。はい。そうなんです。めちゃくちゃ早くていいんですね。じゃあ、どうなっていくか、どうなっていくか、終わりですね。はい。では、お祈りをして終わりましょう。天の神様、今日は、天地創造の神様を学ぶ、降誕前節の最初の日です。これから、私たちはあなたに従えるでしょうか。しちゃいけないとあなたが言われたことを守ることができるでしょうか。なかなかそれができない私たちです。あなたに従えない私たちです。でもそんな私たちをあなたは助けるためにイエス様を送ってくださいます。感謝します。どうぞ降誕前節の歩みをあなたをあがめ、少しでもあなたに従う者として共に励まし合いながら進んでいけますように、イエス様が来てくださるのを待ち続けられますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
どうもありがとう。ありがとう、よく来てくれました。
詩編を購読しましょう。購読詩編8編1節から10節。購読詩編12ページ下の段です。改修の皆様は2文字下がったところおよび太文字のところをお読みください。指揮者によって規定とに合わせて賛美歌ダビデの詩。主よ、
我らの主よ、
皆は全地でいかに力強いことか。あなたは天上の威厳をこの地上に置き、
幼子と血の御子の口によって砦を築かれた。
敵対する者に備え、
敵と報復する者を沈めるために、
あなたの指の技である天を、
あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。
人とは何者なのか、
あなたが心に留めるとは。
人のことは何者なのか、
あなたが顧みるとは。
あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、
栄光と誉れの冠をさせて、
御手の技を収めさせ、
あらゆるものをその足元に置かれた。
羊も牛もことごとく、また野の獣、
空の鳥、海の魚、潮時をよぎるものまでも。
主よ、
我らの主よ、
皆は全地でいかに力強いことか。賛美歌21、224番。
Thank you.
座りください。説教、神が作られた世界でと題して、八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
教会の暦は聖霊降臨節が終わりまして、本日から降誕前節に入りました。この季節では天地創造からキリストのご降誕、つまりクリスマスまでの歴史を見つめていきます。降誕前節には前半と後半がある。後半はよく知られている対抗節とかアドベントと呼ばれ、いわゆるクリスマス直前のシーズンですね。前半は契約節といい、旧約聖書に記された出来事を見つめていきます。神が天地を創造され、それによって作られた人類は神に背いて滅びへ向かいます。そのような人類を救済するために、神がノア、アブラハム、モーセを通して救いの契約を与えてくださった出来事を味わってゆきます。そのように、今は本日からアドベントに入る直前までの降誕前節の前半である契約節の季節であるということ、ゆえに本日は天地創造の出来事をご一緒に見つめていきます。先ほど子ども説教で語りましたように、この世界は神によって創造されたのです。このことは普遍的な信仰です。それは新しい学説として宇宙がビッグバンによってできたとか、進化論が唱えられるようになったとか、科学によって DNA が自由に操作されるようになっても否定されない信仰なんです。一週間で世界ができたなんてバカバカしい、ね、そういう人が出てくるでしょう。でもそれでもなお否定されない信仰なんです。なぜなら、たとえ世界がいかにしてできたにせよ、それは神が創造されたものであり、世界は神のものであることには変わりないからです。聖書に書かれている話は、何千年も前から語り継げられ、文字化され、集められて編集され、2000年前に出来上がったものです。それゆえ、古代の人々の文化や感覚や歴史的背景の必要性に合わせて理解しやすいように、神話や例えなども用いて伝えられてきました。その一つが聖書の一番最初、創世記の初めに書かれている天地創造物語です。一週間で世界が完成された。あらゆる生き物や人間も作られた。すべては神のご意志と御業による創造でありまして、それは今日に至っても同じなのです。特に人間は神から特別に選ばれた存在でした。神のお姿に似せて創造された。それは神と共に生きるべき存在であるということなんです。ゆえに、神に仕えて、あらゆる生き物やあらゆる環境を守っていくように使命が与えられていた。そのようにして、神と共に生きる人間は祝福され、幸せに生きることができたのです。ところが人間は、主である神に対して反逆します。それがすなわち罪なのです。そして、神に背いて生きる人間はおのずと 滅びへと向かう。人間は皆好き勝手に生きて、互いに殺し合い、あらゆる生き物も殺し、環境も破壊して、結局は自分を苦しめることになります。実に愚かなことです。それは現代において、欲望のままに土地を奪い、持ち物を奪うための戦争を繰り返し、殺し合い、核戦争も起こりうるような現状にも共通する問題なんです。神に従わないという生き方は人類と世界を滅ぼしてしまう。何とかしてこの状況を変えねばなりません。そのために何をすればよいのか。聖書を通して神からの知恵をいただきたいのです。本日の旧約聖書は箴言です。箴言と訳された言語は格言集とも訳せます。この世において人生の荒波をいかに乗り越えていけるか、その具体的な方法を教えてくれる書なのです。箴言の冒頭一章一節には、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言と書かれていますが、実際にはソロモンによるものではありません。ソロモンは知恵を豊かに持っていた人として有名なので、彼の名を借りただけです。古い時代から様々な人々によって語り継がれてきた格言をバビロン捕囚後に集めて編集したのがこの箴言なのです。箴言は呼ぶ記やコヘレトの言葉、詩編の一部などとともに知恵文学に分類される。その箴言において最もよく知られる教えが一章七節でしょう。主を恐れることは知識の始め。この教えが箴言全体を要約するとも言えるでしょう。主なる神を恐れ敬うことが幸いに生きるために欠かせない知恵と知識なのだということです。本日はそのような箴言の中から8章22節以下のところです。そこでは知恵が擬人化されて私という一人称を使ってまるで人物のように語っているんです。22節。主はその道の始めに私を作った古の御業の始まりとして、そして創世記一章に書かれているように神が天地を創造される様子を書き、それらの出来事を目撃していたのだというのです。26節以下。神がまだ地も野もこの世界の塵の先駆けも作っていなかった時、神が天を確かなものとした時、私はそこにいた。神が深淵の上に早急を定めたとき、神が上にある雲を固めたとき、深淵の源に勢いを与えたとき、この原初の海に境界を定め、水が岸を越えないようにして、地の元いを定めたときに、私は神の傍らで腕を振るうものとなり、日々神を喜ばせ、いつの時も見舞いに楽しむものとなった。神の作られたこの地、この世界で楽しみ、人の子らを喜ばせた。このように、知恵が人格化されて、私を名乗り、神による天地創造の御業を目撃し、またお手伝いまでしていたのだというのです。この箇所は新約聖書にも影響を及ぼしたと言われています。例えばヨハネによる福音書の冒頭に はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書かれていますね。ここで言われている言葉は天地創造の前からおられるイエス・キリストを表しています。この表現の仕方も神言からの影響だと言われているんです。またコロサイの信徒への手紙2章3節でも、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されていますと書かれていて、キリストと知恵との関わりが示されているんです。それゆえキリスト教の歴史が始まってから間もない時代には、箴言に記されている知恵はキリストではないかという説も語られるようになったのでした。なるほど、キリストは世の初めからおられ、父なる神と共に天地創造の御業をなさったのだということ。先ほど子供説教の時に指が出てきました。あれは誰の指って言った時に、子供たちは神様って言ってくれましたね。その神様の指、それはもしかしたらイエス・キリストの指だったかもしれないですよね。箴言からもうですね、そういうふうにこの知恵はキリストだ、そう語っているんでしょうか。仮にそうだとしてですね、箴言に戻って読み直してみるなら、22節はこうなるんです。主は道の初めにキリストを作った、古の御業の始まりとして。どう皆さんは思われるでしょうか。果たしてそういう読み方で良いのでしょうか。実はこの箇所からキリストを神であるか、そうでなくてただの人間だったのではないか、そういう激しい神学論争が歴史の中で行われたのです。ローマ帝国による迫害の時代にキリスト信仰は迫害されながらもローマ帝国中に広がっていきましたが、表立った公の活動がさすがにできにくくて、連携が教会同士で取れなかったものですから、信仰もさまざまな解釈がなされていたのです。紀元後313年にローマ皇帝コンスタンティヌス一世はキリスト教を公認とするミラノ勅令を発布しました。公認とするからには教えがさまざまな状態であってはなりません。そこで皇帝自らキリスト教の教義をまとめるために325年からニケア会議を招集したのです。そして神学者たちによって教義を確認させ、検討させ、統一させたのでした。その時にアリウスという神学者とその一派がキリストは神ではなかったと強く主張したのです。箴言の8章を引用して、キリストは神によって作られたのであり、被造物なのだから神ではなかったのだと言ったのです。そして三位一体の神についても否定しました。しかしアタナシウスという神学者がアリウスに反論します。コロサイの信徒への手紙1章16節にこう書いてある。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。万物は御子によって御子のために作られたのです。そのようにキリストによって天地創造が行われたことは聖書に明確に書かれているんですね。 アタナシウスは何度も迫害され大変苦労しますけれど、三位一体の神を主張し続けてアリウスの神学論を否定しました。大激論の末に教会会議によってこのアリウスとその一派は異端とされ、教会から追放されて、この神学論争は決着したのです。賛美歌21の93番 4-2 にニケア信条が掲載されているんですが、ご存知でしょうか。使徒信条だけではなくて、教会には大事な信仰告白ですね、信条があるんですね。ニケア信条もその一つです。そのニケア信条にこう告白されているんですね。私たちはただ一人の神、すべてを支配される父、天と地と見えるものと見えないもののすべての作り主を信じます。またただ一人の主イエス・キリストを信じます。主は神の御子、お一人子であって世々に先立って父から生まれ、光からの光、誠の神からの誠の神、作られたのではなく生まれ、父と同質であってすべてのものは主によって作られました。このようにアタナシウスの三位一体論やキリストを神とする信仰は、キリスト教会の基本的な信仰として明確に位置づけられるようになったのでした。そのような歴史を見つめてみても、箴言で書かれている知恵はキリストではないと言えるのです。箴言ではあくまでも知恵を擬人化して表現しているに過ぎないということです。主イエス・キリストは作られた方ではなく、初めから父なる神と共におられ、知恵さえも作られた神なのです。知恵は天地創造の初めに父と子によって作られました。この知恵は神を恐れることを知る知恵です。すべてのものは神のものであり、神が作られたものなのです。海や大地、山々や野原などの大自然は、そこにあらゆる生き物を宿し生態系を維持します。大自然は天地創造の神を恐れ敬い従い、それらのそれぞれの仕方をもって賛美しているのではないでしょうか。そこに知恵を見ることができるのです。箴言八章に記されている通りなのです。しかし私たち人間は知恵を持っているでしょうか。人間はあらゆる生き物の中で最も賢くて知恵や知識を持っているかのように思い込んでいますけれど、本当にそうでしょうか。大自然を破壊し、生き物たちを殺し、自分たちも殺し合う、それが人間、むしろ一番愚かなのが人間なのではないでしょうか。日本人の多くの人は義務教育を受ける人たちですよね。文字の読み書きはほとんどの人ができるんです。大学を卒業する人の割合も、日本人の20代の人は 52.4% です。東京都民の大卒者の割合は 65% にも及びます。他の国々と比べても多い比率です。それなりに、それくらいに日本人は教育を受けている人々が多いんです。しかしそれによって聖書が言うところの知恵を得ているのでしょうか。そうではないと言わねばならない。 2020年の国の調査によると、日本において10代の若者が死亡した件数のうち自殺による割合は 7% でした。それは先進国と韓国も含めてですね、組織する国々において他の国々よりも日本人が最も多い数値になるんです。どうしてでしょう。そんなに教育を受けているのに。足らない知恵がある。命は自分のものではありません。自分で勝手に終わらせてはいけない。命は作り主である神様のものです。日本人の多くは恵まれた教育を受けながらも、最も必要な知恵を、神を恐れ敬う知恵は持っていない人が多いんです。それゆえに生きる意味がわからない人が多いんです。だから辛いことがあると、生きているよりも死んだ方がいいと思う。その時に自分の命なんだから自分で終わらせたっていいと思うことが多いのではないでしょうか。しかしそうではないはずなんです。本当に必要な知恵を神から与えていただけるように求めていかねばならないのではないでしょうか。日本人だけではありません。知恵を持たない人々が世にあふれています。知恵を持たず欲望のままに生きる者たちによって神が作られた世界が壊されてゆきます。このまま世界は滅びてゆくんでしょうか。そうではないんです。作り主である神は世の初めだけではなくて世の終わりにも天地創造を成し遂げてくださる。本日の新約聖書の箇所であるヨハネの黙示録21章にそのことが書かれています。ヨハネの黙示録は1世紀の終わり頃、ローマ帝国によって激しい迫害が行われていた時代に、小アジア地方の諸教会を励ますために書き記されました。迫害によって多くのキリスト者たちが殺されていった。キリスト者たちはローマ皇帝というこの世の権力者の圧倒的な力の大きさを思わざるを得なかったのです。それに比べて教会は無力でした。教会が信じている神、イエス・キリストも無力であるように思えたのです。ところが、ヨハネを通して示された幻は、復活と昇天のイエス・キリストがどんなに力強いかということでした。ローマ皇帝はそのボスであるサタンの手下に過ぎないんですが、主イエスは十字架の死によってサタンにすでに勝利されているんです。ボスを失った手下どもは苦し紛れに最後に暴れているに過ぎないんです。そしてすべての悪はやがて終わりの日に消滅する。その時、神による新しい天地が創造されるのです。信仰を守り続けた教会は新しいエルサレムと呼ばれる神の国となる。新しいエデンの園なのです。そこに招かれたキリスト者は永遠の喜びと幸いに満たされて、父なる神と御子イエス・キリストを賛美し続けます。このように世界は神のものとして、神によって完成するんです。私たちは天地創造の神を 見失ってはいけません。この世は人間が支配しているのではない。人間は作られたものなのであり、神を恐れ敬って生きる時にこそ生きがいを感じ、希望を持ち続け、命の幸いを味わうことができるのです。お祈りをいたします。天地万物を作られた父なる神と御子イエス様、そして聖霊の神をあがめます。私たちが見失いがちな知恵を授けてください。まだあなたを知らない人々にも知恵を授けてください。この世界とあらゆる命をあなたのものとして愛し、大切にしていくことができますように。そして終わりの日に再び完成される新しい世界で、共にあなたをあがめ、あなたに祝福された命を喜び祝うことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、15番。によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表紙に掲載されております。使徒信条。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
神への感謝の印として献金をお捧げいたします。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちを招いてくださいまして、ともどもに礼拝をお捧げすることができましてありがとうございました。神様、あなたに作られたものであることを忘れ、自分にしがみつき、自分の知恵によって日々生きていることをどうかお許しください。神様、どうか創造主であるあなたの知恵により頼み、あなたを第一にして今週もまた歩むことができますように、どうか御霊によって導いてください。神様、世界はまだに戦争が続き、苦しみと悲しみの中にあります。でもイエス様はそのことをすべて克服してくださいました。神様、あなたがこの世界を支配し導いてくださっていることを信じ、あなたに希望を持って歩んでいくことができますようにお願いいたします。ただいまは献金をお捧げすることができましてありがとうございました。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にあります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
正英賛美歌21-24番。
光あれ、埋めよ、増えよ、地に満ちよ。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるように。アーメン。
ご報告いたします。先週の集会報告は記載の通りですのでご覧ください。本日と今週の予定です。手術礼拝後文書発送が行われます。並行して教会学校のお楽しみ会が神山において行われます。そのため、文書発送 のお手伝いができる方はご協力よろしくお願いします。その後蟹山に行かれる方は八木先生のお車で送っていただけます。大人の方もぜひご参加ください。祈祷会の昼の部は10月30日13時半より、夜の部は19時半からです。街道掃除はご覧ください。次週の予定です。11月3日高胆節第8手術、生徒の日、9時より教会学校の礼拝、10時20分より手術礼拝が行われます。音声配信は14時からとなります。また、聖書の箇所は、旧約聖書イザヤ書44章6節から8節、新約聖書ローマの信徒への手紙3章21節から26節です。とこしえの民と題して八木宏牧師より御言葉を取り継いでいただきます。手術礼拝後昇天者を偲ぶ会トンチャイム練習がございます。教会学校教師会は昇天者を偲ぶ会の後に行われます。その他です。先生、
11月10日に手術礼拝で祝福式を行います。
七五三とかね、この時期にあるんですけれども、皆さんの お孫さんとかお知り合いのお子さんとかね、教会で七五三できるんだよということで、お勧めいただけると嬉しいです。また子供さんだけじゃなくて、結婚記念日であるとかですね、長寿祝いであるとか、いろんなことがお祝い事があると思います。神の家族としてですね、教会で一緒に祝わせていただきたいと思いますから、ぜひご遠慮なくですね、希望してくださって、1回受付にある申し込み書にその旨お書きいただいてお申し込みいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
クリスマス用品の注文締め切りは11月10日ですので、よろしくお願いします。まちこさんの方にお願いします。その他、はい、
ホームネットホームページの、委員会からの報告です。すでにご案内しておりますけれども、ホームページが新しく、メインのところが変わるようなことになってますので、ホームページの現状についてのアンケートを、皆さんにお願いしてますが、来週の日曜日が締め切りですので、下にこの申し込み用紙もありますし、投函する箱も置いてありますので、そちらに入れていただいてもいいですし、私宛て のメールアドレスに、思っていることを、簡単にあれでもいいんで一言入れていただけるとありがたいです。来週が締め切りですので、よろしくお願いいたします。
その他、
総務担当福島です。お掃除についてちょっと長くなりますけれども、お話しさせていただきます。まず毎週の街道掃除についていつもご協力ありがとうございます。本日ですね、12月以降の掃除当番表を名箱に入れさせていただきました。それで現行の11月までの当番表の方で11月30までメンバーを入れていたんですけれども、その日は大掃除の後になりますので、11月30日土曜日の掃除はなくなります。その11月30日のメンバーのお三方を12月7日の新しい方の冒頭にスライドさせていただきましたので、もしご都合悪かったらまたいつも通りどなたかとチェンジしてくださいますようお願いいたします。それからですね、夏の間日曜日の掃除というのを今年試行的に行いました。皆様もいろいろとお手伝いいただいたりありがとうございました。役員会でも少し話し合ったんですけれども、良かった点として、夏の暑さを避けられた、これは当初の目標ですね、夏の暑さを避けられたということ、また大人数で行ったため当番の負担が減ったということ、また土曜日に奉仕できない人も日曜日ならできたと、そういう可能性もあったということでした。ただ残念な点もやっぱりありまして、集会会議の間を縫って行うため非常に慌ただしかったというのがまずありました。それに関連してですね、やはり掃除が隅々までは行き届かなかったかなというところがあります。また本来当番の3人の方が責任者なんですけれども、人数が増えることによってその責任の所在がよくわからなくなって、誰がまとめるのか、誰に聞けばいいのかっていうのがわからなくなったっていうところもちょっとあったかなと思いました。今年度はあくまで試行としてやってみたということですので、12月からの半年は基本的にまた土曜日といたします。ただ長期休暇の期間と特別な日は日曜日にも入っていますので、皆様一覧表をよく見ていただいて間違いのないようにスケジュールしていただければなと思います。よろしくお願いします。もう一つ大掃除についてです。今日エレベーターの左脇にまた奉仕表一覧表を貼り出させていただきましたので、いつも通りそこに皆様担当したいところのお名前の記入をお願いします。特にですね、前日の台所掃除についてお考えいただいて、ぜひお名前を書いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。また大掃除の日は教会からおにぎりが出ますのでご安心ください。皆様ご協力の方よろしくお願いいたします。
今週の聖句です。神の作られたこの地、この世界で楽しみ、人の子らを喜ばせた。箴言8章31節。 祈祷課題、公端前説の歩みのために、衆議院議員選挙のために、政区祈祷課題報告は以上です。